確かこの辺りだけどな、見覚えはあるんだが。
あったあった、ここなのだよ。ほら、神谷研究室って書いてる。コンコン。
はい、どうぞ。
いらっしゃい、お姉ちゃん、ナタリア。すぐ分かった？ここ。
楽勝だよ。
二人とも随分楽しそうに話をしていたようだが。
はあ、これですよ、これ。
これって、例の和英大辞典ね。
そうそう、50年近く昔の和英辞典だから、例文が面白いんじゃないかと思って、藤沢くんと見ていたの。
今の時代の常識で見ると、笑えるってやつ？
そうなんです。結構笑えるのがありますよ。
どんな例があるのかね？
大体、どのページにも、一つや二つ、笑える例が見つかるんですけどね。そうだ、ベロニカさん、ちょっと適当に、この辞典のどこかを開いてみてください。
適当でいいの？
はい、適当に。
はい、じゃあ。ここ。
では、ここには、そうですね。家に関する表現がたくさんありますね。家には、1、家屋。2、家族。3、家庭の3種類に関する例文が見られますね。著者がどんな例文を採用しているか、読んでみましょう。そうですね。家族の例から見てみますか？こんなのがありますよ。家を起こす、家を継ぐ。やっぱり時代を感じますね。それから、あ、出たー！こんなのもありますよ。あの家は代々家老を務めた。
家老？
ええ、家老ですって。おまけに、この家老の英語は、そのままアルファベットで、K-A-R-O、家老ってなってる。面白いですね。
英語母国語話者でも、過労くらいの日本語は知っておけ、とでも言っているみたいね。
そういえば、この和英大辞典からは、英語という言語に迎合しない日本人としての気概のようなものを感じると言ってたけど。
鋭いです、ナタリアさん。
過労をそのまま英語でも過労としているのは、その良い例だと？
無関係ではないでしょう。
他の例文も見てみましょうか。お前のようなやつは家の面汚しだ。お家の一大事。不義はお家のご法度。どうです？昭和世代の私たちには少々古めかしく響く内容の例文だと思いませんか？あ、こんなのもあります。あの家は吉が日の血統だ。
これはまたダイレクトな表現だね。こういう表現は将来禁止されていくのだろうが。
こんなのもありますよ。吉原が明るくなれば家は闇。
吉原ってあの吉原かね？
はい、あの吉原ですね。50年前の読者にはこれが適例だったのかもしれませんけど、現代の和英辞典の例文として適切かどうかという問題になるとちょっと考えものですね。
遊郭が登場するこの例文は不採用ということだね。
おそらく。
サミュエル・ジョンソンによる英語辞典の日本版といったところね。
ひょっとしてジョンソン博士？
ピンポーン。素晴らしいわ、お姉ちゃん。
古本屋の店主なめんじゃないわよ。
ははあ、参りました。
でもさ、そもそも吉原が明るくなれば家は闇ってどういう意味だろうね。
この表現自体は落語なんかで聞かれる川柳ね。
わかるんかい。
さすがです、白蓮先生。
遊郭の吉原が明るくなるというのは、人の吉原通いが盛んになる、吉原が繁盛するという意味ね。それから家が闇は、火を灯す金もなくなり家の中が暗くなるということ。つまり亭主が吉原通いに夢中になると家計が赤字になるというくらいの意味でしょうね。
なるほど。
家老の例にしても吉原の例にしても、たった50年くらい前のものなのに、随分と今と感覚が違うわね。
50年といっても、世界大戦を経験して、大きなパラダイムシフトもあった激動の50年だからね。
あ、おいしい。
やっぱり宝楽まんじゅうは最高だね。これって九州だけなのかな。
そうかも。ところで白蓮、そろそろ本題に入ってくれないかい。今日お姉ちゃんと私がこの研究室へ呼ばれたのは、この和英大辞典の例文を吟味するためではなかろう。
そうね、本題に入りましょうか。藤沢くん、お願いできるかな。
了解しました。ですね、実はこの和英大辞典なんですけど。
あら、やっぱりその辞典が本題なの。
はい、先日この辞典を手に入れてから嬉しくなっちゃって、毎日ページをめくってはにんまりしていたんですけどね、先日あることに気づきまして。
なんだね、また絵はがきか何かが挟まっていたのかい。
いえ、実はその逆でして。
逆？
はい、何かが挟まっていたのではなくて、ページが切り取られていたんですよ。
切り取られていた？
はい、明らかに意図的に。見てください、この481と482ページの1枚、それから4305と4306ページの1枚、合計2枚がないんです。ほら、綺麗に切り取られてるでしょ。
ほんとだ、
興味深いね。藤沢くん、続けてくれたまえ。
はい、それで切り取られていたページにはどんな表現が書かれていたのか、とりあえず確認してみようと思いまして。
確認ってどうやって。
大学の図書館にこれと同じ和英大辞典がありますからね。
おお、そういうことか。
ただ辞典なので持ち出し禁止なんですよ。そのページのコピーを取りたいところなんですけど、なんせ辞典が分厚すぎてうまくいかないし。
それで二人に大学まで来てもらったわけ。
なるほど、
コピー機便利だよね。
藤沢くん、
神谷古書堂にも一台欲しいな。
ダメです、高価すぎます。め
はーい。
それでその問題のページに何か面白いことでも。
はい、結構興味深いことなんじゃないかと白蓮先生と僕は思ってます。
へえ、師弟ともに興味深いと思うことがあると。
はい。
藤沢くん、図書館から借りてきた大辞典を。
かしこまりました。
本当は研究室への貸し出しもダメなんだけど、図書館に特別にお願いしたの。
つまり図書館で話せるようなことではないと。
そうなの、かなり深刻な話かもね。
あら、がぜん興味が湧いてきたわ。
こうご期待よ、お姉ちゃん。藤沢くん、お願いします。
はい。本来あるべきページがこれです。481ページと482ページ。
どんな表現があるわけ？481ページがどこもかしこもどこにも。このページはあまり意味なさそうね。次のページ482ページはと。あ、出た、毒だ。
え、何か意味ありそうじゃないですか。
ページに何かしらの書き込みをして、それを残すまいと切り取ったとも思えるのだが、なるほど、和英辞典の語彙項目に何かしらのメッセージがあるというんだね。
はい、多分。
なるほどなるほど、これは興味深い。そしてこのページの表現には毒があるか。
凶畜糖の毒と何か関係があるのではと私と藤沢くんは思うのね。
無関係と言い放つのは難しいかもね。